はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
タンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、2月の2本目になりますけど、Digin Amazon Prime Video ということで、3人とも見ていなかった Amazon Prime Video の映画作品をお題にしてネタバレなしで感想を話していくというのを今回もやりたいと思います。で、今回のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、見えざる手のある風景となります。まずはこの作品の概要をケンス君お願いします。
はい。近未来、地球はあるエイリアンの種族に占領される。その官僚主義的支配と高度なテクノロジーによって地球の大半が貧困と失業にあえぐ中、二人のティーンエイジャーが家族の未来を守るためにリスキーな計画を立てる。という作品です。
はい、この作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は南助君からお願いします。
はい、見えざる手のある風景 なんですけど、そうですね、これなんかそのまあ、宇宙人に侵略された未来っていうのが舞台なんですけど、まあ、ディストピア SF だと思うんですけど、なんか設定がいちいちフレッシュで面白かったなっていう感じですね、うんうん、まず見終わった印象として。なんかもうその宇宙人が侵略したところが描かれるわけじゃなくて、死に来たところが描かれるわけじゃなくて、もう侵略は終わって地球は完全に植民地化された状態から映画が始まってるんですけど、なんかもうそこのなんていうんですかね、なんかもう裏寂しいというか、まあ貧困というか、もう貧しい感じというか、でもなんかこの貧しい感じが結構なんか割と現実味が強いというか、かなり なんか不景気なその未来みたいな感じで、なんかあんまその宇宙人に侵略されたからっていうよりは、もうなんかそのとりあえず貧しいみたいな感じになってるんですけど、その辺の世界観とかすごい面白いなと思って、宇宙人侵略ものなのにすごい、で、まあ主人公の男の子はなんか絵を描くことが好きなんですけど、なんか彼の幼い頃から描いてる絵をその家に飾ってるんですよね、で、その絵を絵のところにその何年に描いた何の画材を使って描いた絵っていうのがいちいち字幕でピョポンポンって最初に出てくるんですけど、なんかそれその絵の内容が最初の方は普通の現実のあの感じだったんですけど、だんだんなんかあこの年なんかあったなみたいな感じで、絵の内容でなんか宇宙人が来たことをなんか示すというか、あのそういう演出でポンポンポンって絵が出てくるだけで、なんか説明台詞とかなしで、なんか大変なことがあるんだっていうのが、この世界大変なことがあったんだっていうのが分かって、で場面その絵のカットが終わった後、主人公の男の子が外で絵を描いてるシーンに映るんですけど、でまあそこで描いてると、あーっていう感じで、なんかすごいでっかいものが空に現れるっていうのでそういう感じですねっていうのが、もう何ていうんですかね、説明台詞なしで全部もうここのシーン、ここまでの多分3、4分のシーンだけで全部映画始まってすぐ分かるようになってるのは、なんか結構僕は語り口としてうまいなと思って、あだから宇宙人が来てこんな感じになってんだっていうのがもう一瞬で分かったのが、うまいと思いましたね、で、まああと、まあ、ちょっと宇宙人の設定とかもすごい僕はいいなと思ってて、なんですかね、まあ、このデザイン、宇宙人のデザインというか、まあ、あのそんなにめっちゃ隠す感じでもないんで、まあ言いますけど、なんか、なんですかね、カニっぽいシルエット ットで、
そう。
そうで、で、見た目の皮膚感っていうのはナメクジっぽいというか、で、サイズが小型犬くらいですかね。なんか、絶妙に小さいっていう。で、で、なんか話し方が、手にヤスリみたいなのがあって、で、それ、そのヤスリ、両手にヤスリ両方ついてて、そのヤスリをコシコシコシってこすったら、それが言語っていうあの設定なんですけど、なんかね、その辺とかがね、めっちゃ面白いし、あ、こいつらに負けたんだっていう感じとかが、すごい、あの、人類こいつらに負けたんだっていう感じとかが、なんか、また、それもなんかすごい、ブラックユーモアがあるというか、すごい滑稽で面白いっていうか、でもやっぱ、その彼らはすごい、人類よりはるかに優れた文明を持っている、いるっていうのが、なんかまあ、わかるような、なんですかね、宇宙ステーションというか、なんか宇宙船とかの描写とかも、なんか、まあそこまで描いてないんですけど、なんか感じさせるような感じにはなってるんで、その辺のデザイン感というか、そういうのもいいなと思いましたね。で、まあなんか、その宇宙人、この宇宙人が一番上にいて、で、なんかその人間の中でも、上流階級にいた人たちは、なんか彼らに媚びて、なんかまだ、なんとか、チャンス、それ、まだ、なんですかね、他の人よりは上流階級にいて、なんか上流階級の人って、あの、なんか、宇宙船の上に住んでるっていう設定なんで、そのでっかい宇宙船がずっと地球の、あ、地球じゃないですね。まあ、空の上ですね。空の上飛んでて、で、なんかそこの、でっかい宇宙船に乗れる人が人間でも上流階級みたいな感じで、その他の下、人は下で普通に暮らしてるんですけど、なんか下の人たちはその資源とかを上の人に取られて、もうすごい貧しい暮らしをしてるみたいな感じで、だからまあ、その主人公たちは下にいるんですけど、まあ、なんとか貧しいながらもなんかやりす、なんとか、お金を儲けて、頑張り上がろうとする人たちがいたりとか、っていう感じなんですけど、なんかそこでヒロインの、主人公がヒロインのことであって、なんか、その宇宙人に対して、なんですかね、宇宙人はなんか娯楽を探してるっていう設定なんですよ。で、その宇宙人に、宇宙人が喜ぶように、なんか恋愛、宇宙人は人間の恋愛を知りたいから、その人間の、なんか恋愛してるリアリティ番組みたいなのを、あの、ヒロインと一緒に主人公が恋愛してる様子を彼らに見てもらうみたいな、あの、なんか、なんですかね、なんか、メカみたいなのがあるんですけど、おでこにくっつけるメカみたいなのがあるんですけど、それをあのお互いにつけて、で、それをつけてるときに恋愛っぽいことをすると、あの、なんですかね、その映像とか感じてることとかが宇宙人も見れて、で、それを見てヤスリこすってみんな喜んでるみたいなシーンとか入るんですけど、なんか、その、なんですかね、このリアリティ番組で、なんか見てる人を喜ばすみたいなんとかも、なんか絶妙になんですかね、なんかちょっと、なんか流行りみたいなのを皮肉ってるような感じというか、なんか、そのメ、なんかのメタファーっていうのがすごいなってるような感じ。で、なんかその、その、主人公たちの、その恋愛の様子を、あの、コシコシコスコス見てる、のがなんかすごい引きでだんだんだんだん見えてくるカットとかがあるんですけど、そのでもその引きのカットを見てるあのも僕らっていうあの映画を見てる僕たちみたいな感じなんで、なんか結構なんですかね、入れ子構造というか、なんかすごいメタファー、いろんな何かのメタファーになってるみたいな感じとかがすごい面白いなっていうのはありますね。で、まあそうですね、あとまあ、あと面白かったのは、まあでも、そんな中でやっぱ主人公が絵を描くことっていうのが結構意味を持ってくるような話の展開になってくるんですけど、なんか最後の方とかはね、結構僕はすごい、なんかそれでも描くみたいな感じの展開になっていくのとかはすごいグッときたんで、なんかやっぱり結構自己表現の 話になってくるの、なっていくのがすごい面白かったなって感じですね。あんまり最後の方はちょっとネタバレなんで言わない方がいいんであれなんですけど、うん、だからお話的にも結構、うん、グッとくるような終わり方でしたね、僕は。うん、あと面白いシーンで言うと、あの途中宇宙人と同居するっていうシーンがあるんですけど、あの主人公たちが、まあそこのどういうことなんていう感じだから、どういう、まあ、あの分かるんですけど、来る理由は分かるんですけど、どういう状況じゃんっていう感じとかがすごいいちいち面白かったんで、あそこはずっと笑ってましたね。うん、なんか、うん、なんかあの言いまかされるところとかもすごい好きですね、あの宇宙人が。あの辺とかすごいだんだん気の毒に見えてくる感じとか、あの外うろうろしだすみたいな感じとかもすごい良かったなって感じですね。あれなんか、うん、すごいブラックユーモアがあって、で、まあ結構グッとくるシーンとかも、グッとくるお話にもなってるし、うん、なんか僕はすごい最初から最後まで見てる間ずっと面白い作品だったなっていう印象ですね。はい。そうですね。とりあえず僕の感想は以上です。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2番手は自分。論文の感想を話したいと思いますけど、この見えざる手のある風景は吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、まあ冒頭で、プラン B ってクレジットが出るんで、あのこれはあれですね、ブラッド・ピットの会社 の、
あ、
うん、あの映画ってことですね。で、で、その、冒頭、主人公アダムが空を見ていて、まあ、そこに巨大な宇宙船らしきものが覆いかぶさってきて、まあ、そこで映画のタイトルが出るんですけど、あの、この巨大な宇宙船らしきものっていうのは多分、まあ、スケール的にみんなインディペンデンスデーを思い出すだろうっていう造形だし、で、多分その上に、そのナースケ君が言ってた、その、宇宙人たちが住んでる都市みたいなのが、あの、
うん、
あるっていう、まあなんか、なんだろう、ガンダムで言えばスペースコロニーみたいな感じになってるところがあって、なんかその部分とかは、あの、ニール・ブロムカンプの、あの、エネジウムみたいな感じもするんですよね。うん、で、なんかそういう設定とかが、あの、わかりやすいし、ちょっと、あ、なんか、変わってるなっていうところもあるし、うん、っていう SF 設定がまず面白いなっていうところで面白く見たんですけど、まあそのやっぱり一つやっぱその設定の部分で面白いっていうのと、あとはやっぱその何先も言ってましたけど、描かれるものの、まあ、ブラックさというか、まあ、うん、風刺的なんだと思うんですよね、いろいろね。そこがやっぱり内容的には面白かったかなっていうところですね。だからやっぱその設定の部分の面白さと、風刺的な部分の面白さってところだと思うんですけど、まあ、その設定の面白さは僕もやっぱ、その宇宙人に地球が占領される過程を全く描かないっていうところが、面白いし、これ多分占領状態になってからもう5年ぐらい経ったところから映画始まってると思うんですけど、だからそれをね、彼ら高校生ぐらいだと思うんですけど、あの占領状態の学校の授業で習うぐらいにもう時間が経ってるところで、でその授業の内容が映画を見ている僕らへの説明にもなってるっていう書き方だと思うんですよね。で、うん、そこもらへんもうまかったし、あと、やっぱ、僕も宇宙人の造形面白いなと思ったし、僕もね、やっぱカニみたいだなと思って、甲羅みたいなところがないカニみたいな、つるっとしたカニみたいな感じで、ちょっと言葉で、なんかね、説明するの難しくて、絵で描きが簡単に。
コーヒーテーブルみたいって言われる。
そうそうそう。うん、ああいうね、なんかね、スケール感なんですけど、やっぱ僕もやっぱりコミュニケーション面白いなっていう。だから、 よくね、あの宇宙人のコミュニケーションで、あのテレパシーみたいなのがよくね、映画とか出てきますけど、そうじゃなくて、音によるコミュニケーションは人間と同じなんだけど、まあ、要するに声帯がないってことだと思うので、あの、まあ、腕っぽいところに、その、ね、デコボコみたいなのがついてて、あの、まあ、擦れ合わせて音を出すっていう。まあまあ、虫とかも結構そういうところあると思うんですけど、あの、要するに楽器みたいな感じなんですよね。あの、でそこで、コミュニケーションと取ってるのはなるほどなっていうふうに思うし、あの、それを、あの、なんとかね、服従する人間側がなんとかそれを声で再生しようと試みてるみたいなところが、無理でしょ、それみたいな感じのところが、面白いところですね。で、あと、その、キャラクターに、人間側のキャラクターで面白かったのは、その、さっき言ってた、その、主人公アダムの家に、同居することになる女の子、クロエって女の子の、まあ、家族がついてくるんですけど、まあ、父親と兄貴ですね。で、まあ、特に兄貴の方だと思うんですけど、あ、こいつこの世界で生きていけないそうっていうか、あの、よく今まで生きてこいんだな、みたいな問題のある人物なんですけど、この人は結構面白かったな、っていうところですね。あの、まあ、要するに、あの、この宇宙人、占領してる宇宙人に対してすごい反抗的なんですけど、あの、そいつがどうなっていくかみたいなところも含めてすごい面白かったな、ね。やっぱ、まあ、そこら辺が、あの、設定で面白かったな、っていう部分で、やっぱ、その、もう一つ言って僕は面白かったと言ったのが、その描かれる風刺的な部分っていうのが、まあどういうことかというと、その、まあ、宇宙人占領下の地球という状況で、まあ要するに、まあナンスケ君も言ってましたけど、あの、僕らが今住んでる、あの宇宙人占領されてるわけではない、今の世界の、まあ例えば貧富の格差とか、差別みたいのを、あの、描いてると思うんですよね。あの、この映画の中で、宇宙人占領された状況を使って描いてると思うんですけど、だから、僕らが今住んでる世界は、あの宇宙人占領されてないですけど、でも今起きてるのってこれと同じですよね、みたいな感じのを描いている、まあ、まさに風刺というような、すごいブラックな設定で、やっぱ、まあ、今も、何歳も言ってましたけど、今、僕らの中、住んでるとこでも配信ビジネスってあると思うんですよね。で、まあ、僕らが今これ収録してるのも、まあ配信だろって言われればその通りなんですけど、まあ、僕らは全然完全無料で趣味でやってるというか、あの、聞いてる人がいれば嬉しいなとか、あとは自分たちのためにやってるぐらいのところあるんですけど、まあそうじゃなくてお金のために、まあ、本当はやりたくないこととか、見せたくないところまでを見せていくっていうところだと思うんですよね。だから、僕、それほどあまり決まった YouTube とか見てないんですけど、あの、なんか、遊んだり、なんかご飯食べたりしてるとこを配信してお金もらっていいなって思ってる人もいるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そんな甘いもんじゃないぞっていう感じも、これ見てて思うし、あとは、この主人公アダムが、その宇宙人が住むその上空にある都市的なところに、あの、まあ、最初に行く場面ですかね。そこで、その、さっき、男性君も言ってた、その都市にも、働いてる人間っていうのが、ま、少人数いるんですけど、そこで会うのが、運転手として働いてる人が、男性がいるんですけど、で、その人が、別に運転が上手いかというと、そういうわけじゃなくて、あの、宇宙人占領下になる前は、なんか、外科医をしていたみたいなことを、言ってるんですよね。要するにエリートというか、すごい高学歴な人だと思うんですけど、まあ、そういう人が多分、その、過去に持っていたスキルとは関係なく、宇宙人のもとで働いてるって感じだと思うんですよ、あの描き方って。なんか、これについては、だから今の社会で言えば、なんだろうな、なんか今の社会で言えばこうだっていうのも具体的に僕は挙げようと思ったんですけど、なんかそれ言うとまた職業差別とか言われそうなんで、僕この感想を考えてる段階で踏みとどまりましたけど、多分この映画見てて、あ、これは多分今の 社会で言えばこういうことだなっていうのは想像するものがあるんじゃないかなというところはありますねってところですね。で、さっきに七助が言ってた後、その絵ですね。まあ、冒頭で結構出てくるんですけど、この主人公が描いてる絵が、映画の途中途中でも結構挿入されてたと思うんですけど、で、まあ、その主人公アダム君が描いた絵が挿入されるんですけど、その子供の頃から描いてる絵によって、過去の状況とかを表現してるっていうのもあるし、絵のタイトル、描いた西暦、画材みたいなのがクレジットされるんですけど、で要するにこれって結構有名な画家の絵とかがテレビ番組とかで紹介される時の演出っぽい感じの表現なんですね。で、あ、これどういう人なんだろうなと思って見てると、終盤にある展開があって、ああ、なるほどなっていう感じもするし、なんかそこら辺とかも面白かったなっていうところですね。うん。まあ結構ね、終始、新しい感じの SF を見てる感じがして、うん、もうそれだけで結構面白く見たなっていうところがしました。はい、とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後はケンス君の感想と、まあ、作品を選んでくれたんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい。まあ、僕がまずこの作品を選んだ理由は、そのディギンアマゾンプライムビデオがそのアマゾンプライムビデオ限定作以外からも選べるようになって、なんかそれで、まあ、結構選べる幅が広がって逆に迷うみたいなところがあったんですけど、でそのタイミングでどうしようかなと思ってたら、あの映画評論家の村山明さんがあのツイッターの方でこの作品のことを紹介っていうか面白かったみたいなあのツイートをされてて、
うん、
へえと思ってじゃあこれにしよう選んだっていう感じです。でその宇宙人に支配された世界を描く作品なんですけど、まあ僕も南助さんとかロンベさんが話してたのと同じような印象で、やっぱこういう題材の SF なら、まあ、侵略が始まる瞬間とかを描いたりとか、うん、あとはそのレジスタンスものになったりとかっていうのがまあよくある設定かなと思うんですけど、まあこの映画はもう完全に宇宙人の支配下になった世界に生きる普通の人の話っていうのがまあその生活っていうのがまあ設定として面白いなっていうふうに思いました。うん、まあその宇宙人の支配の描き方もまあ直接的な迫害とかじゃなくて、まあ、宇宙人にうまく取り入った一部の特権階級と、まあ、それ以外の貧困層っていう格差社会が、まあ、主人公たちの抱える問題として描かれるところが面白いし、まあ、文字通り仮想に生きる主人公たちが選択肢を奪われた貧しい生活の中でどのように尊厳を見出していくのかっていう部分とかが、まあ、まさに風刺劇としてのその偶話として風刺として鋭い印象がありました。で、まあ、僕もその宇宙人に支配されているっていう設定の見せ方とか、まあ、それが主人公たちの生活においてどう影響しているのかっていう部分が、まあ、少しずつ見えてくる描き方があの面白いなと思って見始めたんですけど、まあ、その教育の現場の描写とか、そのなんかまだ宇宙人が出てくる前にその近過去の歴史を説明する授業の描写で、そのデフォルメしたキャラクターとしての宇宙人がなんか分かりやすく歴史の説明をしているのがシュールなんですけど、まあなんか後から考えると、まあやっぱここもなんかガラッと印象が変わるっていうか、まあその気味が悪い描写としてなんか印象が変わるような部分になってるのもうまい。その入りはポップだけど、やっぱなんか奥には不気味なものがあるみたいな描き方もうまいなと思いました。で僕は結構その設定としてその支配が始まって数年しか経ってないっていう部分も結構面白いなと思ってて、そのまだ完全に入れ替わってる世代じゃないっていうか、その変化したのをに直面してる人たちっていうのも結構面白いなと思ってて、 なんかこんな未来来るなんて予想もしてなかったなみたいな感覚って、なんか僕はちょっとコロナ禍に同じような感じだ、になったなと思って、なんかその空気に近い感じもしました。で、なんかそれに対して、なんかその教育を受ける主人公、そのアダムとかクロエの世代は、まあまだその変化についていけばいいっていうか、まあ、学校のシステムとかいろいろ変わっちゃうけど、まあ、変わったやり方になぞっていけばいいっていう、その描き方もまあ結構生々しいなと思ってて、そのなんか例えばなんか明日から登校しなくていいですっていう展開になるんですよね、この映画途中で。でそしたらなんかその中には結構喜んでる生徒とかいて、やったーみたいなそのいたりとかして、まあ、そのあとその主人公のアダムとクロエの関係とかも、まあ、利害じゃない友情とかから始まってる関係だと思うんですよね。で、まあ、だから彼らの世代はまだその余裕があるというか、人生を楽しむ余裕が残されてるような描かれ方がされてる気がするんですけど、なんかそれに対して、まあ、より上の世代とかは、まあ、より人生において大きな影響を受けてる人たちだと思うし、まあ、その絶望感みたいなのを、まあ、序盤のこのある教師の描写とかでこうさらっとなんか差し込んでるところとか、まあ、ただのオフビートな話に見せないというか、まあ、この状況ってやっぱ結構行く末は絶望ですみたいな感じを響かせてる気がして、なんかそこも工夫としていいなというふうに思いました。で、あとはそのアダムの家にクロエの家族を居候させることになる展開も、まあ、その下の世代 の、 その無邪気なその友情に対して大人たちがずっとピリピリしてるのもみんな面白いなと思ったし、まあ僕はここはやっぱそのまあアダムの一家がそのアフリカンアメリカンの一家、黒人一家で助けられるのが白人一家っていう構図が、まあ、ここの関係性のミソだと思うし、なんかそのこいつらは私たちのものを奪おうとしているっていう不安を抱えているのが黒人側の主人公の母親で、まあ、お前らは俺たちを見下してるんだろっていう敵対心を、コンプレックスとか敵対心を抱えているのが白人側のクロエの家族っていう、まあ、その現実社会の白人から見える黒人、黒人から見える白人みたいなストレオタイプを、まあ、反転させてるような設定に、まあ、皮肉が強調されているのかなっていうような印象がありました、やっぱね、なんか最初にあの食卓を囲むところの見せ方とかがこっち側の3人こっち側の3人みたいなあのカットバックになってるんですけど、あのクロエのお父さんがそのまあ、なんか彼らの食べてるものがすごいなんか変な料理なんですよね、なんか栄養食みたいな多分美味しくないんだろうけど、とりあえずの食料みたいなのを食べてるんですけど、なんかそれを出してもらったクロエのお父さんが、まあ、どんな調理の仕方をしたのかわからないですけどとりあえずありがとうみたいなこと言っててお前どの立場で言ってるんだみたいな感じで、もう嫌な感じがしますみたいなそのなんかね、その感じみたいなのがずっと、あの対立をどんどんね、こう圧力を深めていく感じとかがやっぱなんかこう面白かったなと思うしまああとはやっぱりそのカップルになったし、そのアダムとクロエが自分たちの関係をあの配信してするようになるっていうところはやっぱ面白いなと思ったし、なんかカップル YouTuber みたいだなと思ったんですけど、もう現代って感じでまあなんか それがなんか最初はそのもう新しいビジネスモデルでもうブルーオーシャンって感じでもう入れ食い状態みたいなところとかも面白いし、やっぱ そういうのに対して新しい問題に直面した時にあのもう取り返しがつかないみたいなのもなんか救いがなさすぎて、なんか若い世代のなんか危機感のなさなのか、なんかこういう新しいビジネスの難しさなのかみたいな感じがするんですけど、
あの。すぐフォロワーが出てくるのもいいよね、なんかね。同じことやってるやつが出てくるみたいな。
いや、そうそうそう。 いやーなんかあそこでもなんかやっぱあれももともと本当に多分信頼関係にがあった2人の関係が、まあ、ビジネスになっていくことでこう利害が噛み合わなくなって崩壊していくみたいなところも、うん、まあよくあるんだろうなってか友達とビジネスやるもんじゃないみたいな話よく聞くからなんかすごい皮肉として聞いてるなっていう感じがねしましたね。うん、まあそう、うん、そうですね。やっぱでそれに対してやっぱそのアダムが絵を描くっていう設定の使い方とかもすごいうまかったと思うし、やっぱ終盤の展開にもその一回ビジネスで失敗してますみたいなところは聞いてる気がするし、うん、なんかそれも含めてなんかその自分の人生とはみたいな話の着地としても綺麗だったなっていう気がしてて、うん、そのさ話の語り口との上での設定の使い方もうまいし、ちゃんとテーマにも着地してるし、ですごい良かったなと思いました。うん、そうですね。あとその言語の話で言うと、そのあのさっきロンペさんが言ってた元外科医のドライバーの人がこの映画の中で唯一あのその宇宙人の言葉を口で発声する人なんですけどうまって思いましたねあまりのうまさにびっくりしてしまうっていう、主人公たちもねうまって思うみたいな描写になってて、あそこすごいね良かったですね。本当、うんうん、面白い描写いっぱいあるし、あの SF としてフレッシュですごい面白かったです。はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございま す。あれでもあれでもあのしゃべり関してはあれなんかヤスリみたいなの作ればいいのになと思ってずっと僕の見て口で発せる必要はあるのかっていう
確かにね、あの要するに楽器に近いから、そうそう
楽器みたいなの作ればいいのに、うん、なんで口でみんな無理やり発そうとするんだろうかみたいな、
なんかそれはそれでなんかあいつらに対してなんか失礼な行為で当たるのかもなっていうのは僕はちょっとね見ながら思ってたから
、あなるほど、
ね、あやゆしてんじゃんみたいな言われるかもしれない。そうそうそういやでもなんか主人公があのアダムが一回その宇宙人の言葉を練習するみたいな描写があるんですけど、練習してる言葉が変っていうすごいそれ練習して役に立つのかなみたいな、
いやなんかそういうのもさ、あの中学生の英語の教科書じゃないけどさ、それ使いますみたいな言葉だったりする。
本当確かに This is a pen みたいな。
そうそうそう。面白いよね。そう、確かにあの僕も村山明さんのツイートは見たんだけど、村山さんが多分似た時期に配信された、多分 Netflix の終わらない週末っていう作品と多分比較してあのツイッターで言ってたと思うんですけど、やっぱこの作品と終わらない週末って、まあ終わらない週末はまた全然別の作品ですけど、あの終わらない週末の方は何かが起き始めたみたいなところでを描いた作品で、なんだろうなまだよくわからないっていう状況を描く作品で、それに対してこっちはもう全てがもう終わったじゃないけどその普通の映画で描かれる部分がの後の話みたいなやつで、まあ、ちょっと似てるところもあるけど真逆みたいなところもあって、まあたまたまそれが Netflix と Amazon プライムビデオで同時期に、ね、配信されてたのも、あなるほどなと思う2作だったかな感じでしたね。設定は面白かったな。
ね、いやあのクロエの方がやその生活がマジで大変っていうか、うん、もうストそのロホームレスみたいな感じなんですよね、出会った
最初ね。
でまあだから家もないからうちにおいでよみたいな感じで、うん、その主人公のとの交流が始まるんですけど、もうなんかどんぐらい貧しいかっていうと、まあ、デートがそのゴミを拾いに行こうみたいなでそれをなんか拾ってきたガラクタをフリマにして売るみたいな、うん、なんか そういう描写とかあって、うん、
なんか大変って感じですよね。
うん、
あれも買わなかったな、ノブリマ。
売れないよっていうね。
やめーって。
なんか、設定、と、終盤で宇宙人が移動のために乗ってくる、なんか、宇宙船みたいなのがあるんですけど、あれなんかね、あれだよね、サイヤ人なんか、あの、ベジータとかが地球に来た時の、あの、こう、一人乗り宇宙船みたいなやつだったよね、なんかね。
めっちゃ、めっちゃ思った。あの、クレーター
が。狭い感じのね。
そうそうそう。あ、これドラゴンボールで見たわってやつ。
いや、あとはなんかあれかな、その、宇宙人が来て、よくわかんない言葉を話してっていう話じゃないですか、
うん、
いやだからここに至るまでにメッセージで描かれたみたいに言語学者が駆り出されて一生懸命解読したのかなって思うと、
あ、そう、あんなあるんでしょう ね
本当に大変だろうなってこの言葉をここまで翻訳したのはっていう感じがしますよね、
うん、
でもあの宇宙人もう1950年代でしたっけ、だからもうずっと観察してたから、ね、なんかもう宇宙人側から結構もうコミュニケーションの方法を知ってる感はありますよね。人間の方に対してのコミュニケーションを知ってるっぽい感じはありますよね、うん、だからもう最初から英語で話しかけてくるみたいな感じかもしれんなとか思って、
うん、いやーでもね、やっぱその貧困っていう描写は結構切実な感じもするし、なんかその中で、まあ、この主人公は絵を描く、まあ、なんか何かを作り出すって方の人だから、そのなんか貧しい状況の中でも、そういうところを忘れないっていう話だったけど、僕は別になんか作り出すわけじゃないけど、なんかもう逆に映画とかを見たりする方だけど、やっぱなんか、その、貧しいっていうか、ね、今格差があるなって感じはするから、そういう状況でもなんか、その中でも楽しむことは忘れないっていう気持ちは全然あるから、だからそこら辺は結構、なんか重なる部分とかもあって、なんか見てて、切ないなって思いながら見たっていうところはあるかなって思うんですね、うん、
まあね、なんかその主人公の母親とかもなんか途中で生きがいというか、うん、なんかその生活、うんうん、何のために生きてるのかみたいなのを取り戻すみたいな描写あるじゃないですか、
うん、
やっぱ彼女とかももともとは結構キャリアがある人っていうか、うん、弁護士とか、ね、あの口喧嘩の時に私はもともと弁護士なのよっていうのが結構面白かったですけど、なんかその人がね、なんか今どうなってしまっているのかみたいなところとかね、
今なんとか見つけた職がどういう職かみたいなところ とか
ね
含めて、うん、いや確かにだからケンスが言った通りコロナ禍と重なる部分とかもすごいあるし、
うん、
そのまあ僕だから自分の子供とか見てても思うんだけど、この子供とかってだからその前の状況あんま知らないでコロナ禍に入ってるから、その前の自由な時を知ってる人に比べてある意味苦じゃないというか、
うん、
その前を知らない分苦じゃないっていうのは確かにその通りで、なんかそういう適応力というの感じの部分もなんか表してるのかなっていうのはね、うんまあ、適応できるっていうか逆になんだろうな、年寄りたちが適応できないっていう表現は正しいかもしれないけど、なんかそういうのもね、確かに感じたなっていう作品ではあったなって思います、
ね。うん、うん、あとは、あの、主人公のお父さん、ちょろっとだけ出てくるお父さん、ね、うん、あの、パターソンのあの人ですよね。
ああ、そうなんだ。
あ、見たことあるなと思ってたんだけど。
パターソンで、あの途中で、あの彼女に振られたって言ってバーに銃を持ってくるやつですね。
ああ、そうなんだ。なんかでもなんか見たことあんなと思う。
でなんか銃を下ろさないとできんだぞみたいな、怒られるみたいな、情けない男の人。うん。
ああなるほどね、うん。今回もね、ちょっとあれでしたね、あの人。
うん。
いや、俺はあの、なんかちょっと覗いてあの、どん引く感じとかすごいいいなと。
あーね
ー あれ、だってあの人、だから状況よく分かってないけど、うわ、なマジかって感じですよ、うん。なんかおぞましいことが起きてるっていうことだけを知ってて、
ね。いや、まあね、あそこはちょっとグロテスクですよね、多分彼の目から見るとね。
うん、そうそうそうそう。
いや、まあなんかね、その、そこまでして、その、なんかそう行きたいのかみたいな皮肉とかね、でもまあそこは切実だしみたいなところとか、ね、うん、なんかアングルが違うと全然見え方違うだろうしみたいなところとかね、やっぱ
なんかね、あの宇宙人が家に来るところもさ、なんか最初ホームステイって言ってたよなみたいななんか話が変わってないかみたいな感じよ ね、
そうですよね、あれ、うん、あれね、
あとね、まあ、僕らからすると宇宙人の見分けがよくつかないっていうのはね
同じことが起こるっていう、あれ面白かったですね、
うん、
確かに、そのアイテムでしか認識してないんだみたいな感
じ、やっぱでも何も知らないで見たらね、こいつかって感じがあるもん、ね、あの宇宙人のビジュアルとかで、
うん、ね、あの、あ、そのさっきの学校の授業でなんかデフォルメされたやつが先に出てくるのもね、あの面白いし、
うん、
その後でリアルの宇宙人が出てくるから、うん、あ、確かにみたいな感じになるし、うん、ね、
でもなんかあそこら辺もだいぶ人間のことをよく分かってるっていう人間に寄せてきた感がある、うん
ね、え、いや、まあ、征服する側というのはああいうことなんだろうなっていう感じだね、うん、
そうですね、
いや、なんかなかなか目新しくしくて、
うん、
すごい面白いなっていう感じの作品、
うん、
ではあったけど、あんまりこれも話題になってない感じもする
し、そうですね、
うん、ね、ちょっと一部の映画好きの人しか見てないある気がしますね、うんうん、この、あ、まあ、監督の話全然してないですけど、コーリー・フィンリーって人で、あの何年か前に多分サラブレッドっていう、あのアニャ・テイラー・ジョイ
が
出てたやつの監督脚本の人の3作目なんですよね。で、サラブレッドはあの僕だからグッチでフリースクールが多分イベントやった時に、配信したいんですって言ってた、なんか何本か上げてたやつの1本でサラブレッドが入ってて、結局グッチーズは買えなくて、他パルコカとかが配給したんで公開したと思うんですけど、まあそういうなんかね、結構注目作の1本だったと思うんで、その監督の3作目が多分これっていう感じだと思いますね、
うん、
だからサラブレッド、サラブレッドっていうとみんなあーってなったりすると思うんで、その監督の新作ですよっていう、ね、
うん、
やつですね、
そうか、
はい、まあなんかこういうのもねちょっとできるようになりましたってところで、
うん、
今年ね、もうこれ人間 Amazon プライムビデオ4本目ですけど、やっぱり明らかに去年とは違う感じの、うん、チョイスとか見た感じになってるんじゃないかなって、
うん、
そうですね、
うん、いや、質が上がった感がありますけど、
うん、ちょっと逆にね、あの去年の、あ、まあ、オリジナルの作品感もちょっと懐かしくなってくるんで、
そうですね、ちょっとあれも入れたい感じはありますよね、なんか、
ちょっと気になる作品があったら言えたいなとは思う
ん
ですけど、うん、あのオリジナルやっちゃダメってわけじゃないんで、あの、
はい、
オリジナルもね選んでいこうと思いますけどっていうところです、
はい
はい
はい、あのこの作品はあの知らない人も多いかと思うんで、ぜひぜひ見ていただければというところですね、
うん、
はい、そんな感じですかね、
はい
はい、
というわけで次元アマゾンプライムビデオ、今回は見えざる手のある風景の感想を話してみました。 シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。